ここからは、バーチャルマシン、仮想マシンを中心としたインフラ系のサービスについてご紹介をしていきます。で、Azure の仮想マシンの特徴はどんなものかというと、まず一つ、数分で仮想マシン作ることができるようになっています。一応設計上ですね、Windows であっても Linux であっても10分以内にはできるように設計されています。そこに、何かシェアポイントとかですね、アプリケーションをインストールしていく、自動インストールとかすると、もう数分かかっていくんですけども、その Linux とか Windows については、10分かからないで、新しい仮想マシンを作っていくことができるようになっています。そして、先ほども出てきましたが、スケールの柔軟性っていうものも持っています。そして3つ目ですね。仮想マシンを皆様がご利用いただくと、それに応じてお金がかかっていくんですけども、そのお金の課金の単位ですね、は現在分単位です。月とか時間ではなくて分です。本当に使った分だけお金がかかるような仕組みになっています。そして一番下、先ほどのクラウド OS のところと絡んできますけども、失礼しました。ハイパー V との連携なんかもよくできるようになってきています。じゃあ、ちょっと仮想マシン作ってみましょうか。管理ポータルで、新規ボタンですね。押しましょうと。で、何を作りますか。コンピューティングの下に仮想マシンっていうものがあるんですね。で、今、ギャラリーから選択っていうものも選んだんですが、皆様が仮想マシンを作るときはですね、どの OS を動かすかっていうのをまず選ぶことができるようになっています。Windows サーバーはもちろん、Windows サーバーは 2012R2 をはじめとして、2008R2 なんかも動かすことができるようになっております。で、それらの OS の上で、最初から SharePoint がインストールされたものとか、SQL サーバーがインストールされたものとか、オラクルが入ったものとかですね。ダイナミクスもありますし、ビジュアルスタジオが入ったものとかもあります。最初から特定のアプリケーションをインストールした状態で仮想マシンを立ち上げることができたりもしますし、Windows 以外の Linux なんかも動かしていくことができるようになっています。一応私は Microsoft の人間なので、今回は Windows サーバーを使っていきますね。で、仮想マシンの名前は何でもいいです。で、まずここですね。ここが一つのポイントです。皆様がどんなアプリケーションを動かして、どんな負荷を想定するかによって、任意の、CPU、仮想マシンのサイズを選ぶことができます。CPU の数とかメモリの数とかですね。いくつか用意しておりますので、任意のものを選ぶことができます。そして、Windows の管理者パスワード、ID とパスワードを入力して、次へと。で、いくつか、設定項目がありますが、一つ紹介しましょう。どこのデータセンターで仮想マシンを動かしていくかっていうことが選ぶことができます。今回西日本にしましょうと。そして、次へと。で、この画面、比較的最近出来上がってきたんですが、オープンソースベースの管理ツール、パペットシェフとかですね、使われている方は、それを有効化していくこともできますし、仮想マシン起動するときにですね、オリジナルのスクリプトを動かしていくことができたりします。そして、一番最初にお伝えしました、IaaS の責任範囲の話になるんですが、ウイルス対策っていうのは皆さんの責任範囲になりますね。 ですので、あらかじめウイルス対策ソフトをインストールしていくこともできます。こういった設定をして完了すると、今一生懸命仮想マシンを作っていってます。ここから10分以内で仮想マシンが出来上がってきますので、比較的簡単に新しい仮想マシンを作っていくことができるとご理解いただけるかなと思います。先ほど見ていただいた VM のギャラリーなんですけども、Windows サーバー以外に Linux の各ディストリビュートも動かすことができます。で、それらの上でデータベースを動かしましょうということもできますし、まあ、各種サーバー製品ですね。この中にはマイクロソフトの製品だけではなくて SAP なんかもインストール済みで、作っていくことができたりします。で、ちょっと毛色が違うんですけども、Visual Studio をインストール済みで作ることもできますし、Windows サーバーではなくて、Windows 8.1 ですね。これは、まあ、MSDN をお持ちの方向けなんですけども、Azure 上でいろんなテストをしましょうという方向けですね。Windows 8.1 の仮想マシンを作ることもできるようになっています。先ほどお見せした仮想マシンのサイズっていうものは、一覧がこちらになります。CPU の数とかメモリの数、ネットワークの、帯域幅とか、そういったものによっていくつか差別化されていて、任意のものを選んでいくことができるようになっています。最近できたものなんですが、A8A9 っていうサイズ、仮想マシンを作ることができるようになってきました。これは、新しい最新の CPU を使っていて、なおかつメモリも大容量。あと、40GBps のインフィニバンドを積んでいたりします。で、このグラフ、公式なものではなくて、私が個人的に取ったベンチマークなんですけども、まあ、見ていただければ一目瞭然かと思います。これ CPU のベンチマークなんですが、今までご提供していた A0 から A7 に比べて、かなり CPU の性能を上げるようになってきました。クラウド上で CPU の性能が必要ですよって方のためにこうした A8A9 っていうインスタンスもご提供しております。で、オートスケールなんですが、これも画面見ましょうか。例えば、皆様が Azure 上の仮想マシンを使ってウェブサービスを提供していきたいなと、インターネット上にウェブサービスを提供していきたいなっていう時にですね。それこそ、まあ、テレビで取り上げられましたとかっていうと、急激にアクセス数が増えていく可能性があったりとか、ものによっては、土日はすごい負荷が上がるんだけど、アクセス数が増えるんだけども、平日は全然なんですよとか、いろんな形態が考えられるかと思います。で、そうした状況に対応するためにスケールっていう機能を用意しておりまして、今回は、例としてですね、ウェブアプリケーションのサーバーを4つ作っておいたんですね。この4つを使ってサービスを提供していきましょうと。ただし、負荷が低いときは仮想マシン1個だけあればいいかもしれないし、負荷が高いときは4つ全部使わなければいけないかもしれない。そういう状況を考えてみてください。で、スケールをしてみましょうと。スケール設定をします。Azure は自動スケールっていう機能を持っておりまして、スケジュール、平日と土日とかですね。夜と昼とか。スケジュールに合わせて仮想マシンの数を変えていったりとか、あとはですね、CPU の負荷に応じて仮想マシンの数を変えていってくださいという設定をすることができるようになっています。で、先ほどあらかじめ4つ仮想マシン作っていったとお伝えしたんですけども、あの4つの仮想マシンはですね、基本的にシャットダウン状態、停止済み っていう状態だと課金は止まっています。この状態から仮想マシンを開始、下に開始ボタンがあるんですが、開始っていうボタンを押すと課金が始まるんですね。なので、暇を押してサービスがあんまり使われていないときは仮想マシン1個だけ動かしておいて、必要なときに4つの仮想マシン立ち上げるっていう設定にすると、無駄なく使っていくことができるっていう仕組みになっています。それを実現するためのスケールっていう機能になっていますので、この機能を覚えておくといいかなと思います。で、一つ今のところで注意点なんですが、仮想マシン止まっていると課金は止まるんですが、ポイントは先ほどの管理ポータルなどからシャットダウンをしてください。仮想の中でシャットダウンをする。リモートデスクトップでログインして、その中でシャットダウンをするとかですね。そういった場合は課金止まらないです。先ほどの自動スケールの機能を使うとか、管理ポータルで明示的にシャットダウンをした場合に課金が止まるようになっていますので、そこはご注意ください。そして、ハイパー V との連携というところなんですが、ハイパー V って使われたことありますか？使われたことある方。意外と少ない、VMware なら使ったことあるよっていう。多いですね。ハイパー V 使ってください。ハイパー V の仮想ディスクっていうのは、VHD ファイルという一つのファイルで保存されています。そのファイルを Azure にアップロードすると、そのファイルを使って仮想マシンを作ることができるんですね。ですので、オンプレミスと仮想マシン、Azure でこう仮想マシンを動かしてあげたりとかですね。あとはシスプレップした VHD ファイルを使って、どんどんどんどん同じ機能を持った仮想マシンを作っていく。っていうことができるようになってきています。もちろん、Azure で動いている仮想マシンの VHD ファイルを Hyper-V にダウンロードしてくると、それも同じように使うことができるようになっています。ここは、オンプレミスも使われている方はですね、運用の柔軟性が出てくるところかなと思います。なおかつ、Microsoft のクラウドだからできることと言えるかもしれません。さあ、では、これから皆様が仮想マシンを初めて使っていこうかなと思われた場合に、覚えておいていただきたいことがいくつかありますので、それをちょっとだけ紹介していきます。まず、Azure 上で仮想マシンを動かすためにはですね、仮想マシンのサービスの他に、ストレージというサービスと、クラウドサービスっていうサービス。この3つのサービスが必要になってきます。先ほど管理ポータルでポチポチと仮想マシンを作っていったんですが、一番最初はですね、自動的にストレージのサービスとかですね、クラウドサービスっていうものが登録されます。この3つのサービスを使って Azure は仮想マシンを動かしています。じゃあ、まずストレージの方をちょっとだけ紹介しますね。皆さんが仮想マシンを作ると、その仮想マシンにはディスクが2つ認識されています。必ず2つ認識されています。1つは OS が入っている、いわゆる C ドライブ。もう1つは D ドライブ、テンポラリーストレージっていう名前のボリュームなんですが、が入っています。で、それぞれどう違うかというところなんですが、C ドライブの仮想ハードディスクのデータは、Azure のストレージサービスである Azure Blob っていうところに入っています。で、D ドライブっていうのは、それとは別なところ、各物理サーバーに入っているローカルの SSD にマウントされているんですね。これ、覚えておいていただきたくて、D ドライブに入っているものは、仮想マシンが再起動とかするとですね、中身消えちゃいます。ただし、ローカルの SSD なので、すごく早いです。ですので、文字通り、テンポラリー、テンプディスク、テンプファイルの置き場とかですね、そういった用途で使っていただくための D ドライブになります。じゃあ、消えちゃいけないデータをどこに保存するかっていうと、皆様は、新しくデータのディスクをマウントすることができる、追加することができるようになっています。皆様が追加したデータディスクは E ドライブとか F ドライブとか、といった形でどんどん追加していくことができるようになっています。そのデータも Azure Blob っていうところに入ってくるんですね。これをするために、ストレージのサービスっていうのが自動的に有効化されています。で、ちょっとだけ制限があります。まず、皆様が追加し、データディスクを追加していくんですけども、追加する最大の数っていうのは、その仮想マシンのインスタンスによって変わってきています。CPU が少なくてメモリが少ない仮想マシンだと、先ほどの表にあったと思うんですが、よいしょ。これですね。一番右側のカラムなんですけども。一番ちっちゃいサイズだとですね、データディスクは1個だけ追加できますよっていうものです。で、一番多いと、下側ですね、最大16個のデータディスクを追加していくことができるようになっています。で、このデータディスクの最大の容量は、一つあたり 1TB っていう制限もついています。ですので、一番たくさん追加できるインスタンスだと、1TB のディスクを16個、全部で 16TB 分の容量まで拡張していくことができるっていうものと覚えておいてください。そして、ちょっと戻りすぎましたね。それぞれのデータディスクはですね、速度制限がついています。真ん中にあるんですが、一つのディスクあたり 500IOPS。一秒間に500回の読み書きができますというものですね。500IOPS っていう制限がついています。ですので、皆さん仮想マシンを使っていてですね、まあ、容量が足りなかったらディスクを追加しましょうっていうのがすぐわかるんですが、IO の性能が足りないなと思った時も、ディスクを追加していく必要があります。で、500IOPS どれくらいかと想像がつかない、つきづらいかもしれませんが、普通のハードディスク、普通のパソコンとかについてるハードディスク、一つあたり 200IOPS とかよく言われますね。それくらいです。で、今回の Azure のデータディスクっていうのは、一つのディスクあたり 500IOPS っていう制限がついています。これは覚えておくといいかなと思います。で、皆様が作った仮想マシンのデータはですね、ストレージのサービスに保存されますが、とても皆さんのデータは重要なので、Azure のデータセンター内では必ず3つのコピーを持っておくように設計されています。特に何もしなくても必ず3つのハードディスクに分かれてですね、コピーが保存されるという状況になっています。ですので、ハードディスクが1個壊れたくらいでは皆さんのデータは消えたりしませんと。そこは安心して使っていただけたらいいかなと思いますし、現在、Azure のストレージのサービスでは、ジオレプリケーションっていう機能を持っています。拠点間複製っていうものですね。日本で行くと、東日本のデータセンターと西日本のデータセンター、それぞれでデータを複製しておいてくださいっていうものです。そうすると、それぞれのデータセンターで3つのコピーを持つようになりますので、合わせて6個ですね。 皆様のデータが6個もコピーを複製されている状況になります。ここまですれば、ハード故障とかでデータが消えるっていう心配はそんなにしなくていいかなと思ってきます。そして、さっき触れなかったんですが、現在ですね、プレビューという機能なんです。プレビューの機能なんですけども、Azure のストレージに共有ホルダーを作るっていう機能が入ってきました。SIFS とか SNB のプロトコルで通信するための共有ホルダーを作ることができるようになっています。これは Azure Files っていう機能でご提供していますけども、これを使うと仮想マシンのネットワークドライブとかで使うことができるようになりますね。なので複数の仮想マシンからこの Azure Files にログを集めておくとか、そういった運用もできるようになってきています。ただし注意が必要です。この共有ホルダは SMB2.1 というプロトコルを使っています。現在の Windows サーバー2012R2 は 3.1 っていうバージョンなんですね。ちょっと古いんです。2008R2 くらいのプロトコルを使っています。何ができて何ができないか。まあ、できないことを言っておきますと、例えば SQL サーバーのデータファイルをここに置いておくとか。あとは、この共有ホルダーに置いてある VHD ファイルをマウントして、ハイパー V 使っていくとかですね。そういったことはできないようになっています。従来の共有ホルダーとしての機能はほぼ満たしているんですが、最近の Windows サーバーで出てきた共有ホルダーの使い方っていうのはちょっとできない状態です。ですので、そこは覚えておいてください。で、このスライドは今まであんまり出してなかったんですが、Azure のストレージはですね、結構安いです。他社さんと比べても結構安い水準にいるかなと思って、そこは自信を持っています。なのであんまり気にしなくていいのかもしれないんですが、ディスクの課金の仕組みっていうのがあってですね、例えば皆さんが 1TB の仮想ディスクを作りました。といったときに、すぐ1テラ分の課金が始まるかっていうとそうじゃないんですね。ハイパー V 使っている方はわかるかもしれませんが、サーバー上ではですね、可変調の VHD ファイルっていうのが作られています。VMware でいくと、新ディスクです。新プロビジョニングですかね。そこの仮想ディスクに保存し、データをどんどん保存していくと同時に比例して、その VHD ファイルも拡張していくよっていうものです。ですので、1TB のディスクを作ってもすぐには課金されず、そこに 40GB 分のデータを保存すると、そこで初めて 40GB 分の課金が始まります。で、じゃあ、その 40GB のファイル消したらどうなるかというところですね。は、可変調のディスクの仕組みでいくと、40GB の課金ずっと続きます。中のデータ消えたからといってサイズちっちゃくしないんですね。VHD ファイルをちっちゃくしないです。ですので、通常でいくと、ずっと 40GB 分の課金が始まるんですけども、続くんですけども、最近の OS、Windows サーバー2010に並び 2012R2 とか、Ubuntu の 14. いくつ以降のものだと、トリムっていうコマンドをサポートしていまして、これを使うと、ハード側にもうこの領域使ってないよっていう通信をすることでですね、無駄 40GB のファイルを消したらその分ファイルもちっちゃくして課金も少なくなるという仕組みがあります。これをサポートしているのが、Windows サーバー2010に並び 2012R2 で、2008R2 に関しては OS のディスクだけそのトリムのコマンドを使うことができるんですね。ですので、皆様仮想マシン作ってですね、データを書いたり消したり頻繁にするんですよと。なおかつ、すごいサイズのデータなんですよっていう時は、新しい OS を使っていただいた方が、より無駄なく使っていくことができるようになってきています。 じゃあ次ですね。ここからクラウドサービスっていう方に説明を移していきます。クラウドサービスは SLA に関係が深いと思ってください。というのは、仮想マシンの SLA は 99.95% っていうご案内をしています。ただし、条件があります。可用性セットっていうものを使って、複数の仮想マシンを使ってサービス提供してくださいと。サービス運用してくださいと。ウェブサーバーを作ろう、動かそうとした場合、一個の仮想マシンだけではなくて、二つ以上の仮想マシンを使って、ウェブサービスを提供してくださいね。そういう設定にした場合に、99.95% 以上の SLA っていうものを保証、適用することができています。ちょっと難しいんですが、ちょっと暑いですか、皆さん。なんか、ちょっと仰いでる人が増えてきたんですけど、ちょっと温度下げますか。井上さんお願いしていいですか。Azure のデータセンター内にサーバーいっぱい置かれてるんですけども、Azure だからといってなんかすごい特殊なことをしてるわけではなくて、皆さんの馴染みのある普通のラックがあって、その中にサーバーがいっぱい刺さっているんですね。そこはみんなと変わらないです。で、そのラックの中には、物理マシンがいくつか刺さっていると同時に、電源のユニットが入っていて、で、ネットワークスイッチが入っていて、よくある構成で作られているんです。で、この構成の場合、例えば、そのラックの電源ユニットを壊れちゃいました、止まっちゃいましたと、いった場合に、そのラックの中に入っているサーバー全部止まっちゃうんですね。ハード故障なので、そういった可能性があります。で、我々の Azure の関係者の中では、こういった一つのハード故障で影響が出る範囲、最大の範囲ですね、をホルトドメインっていう表現をしています。まあ、ほぼほぼ、そのラックだと思ってください。ラックが大体最大の範囲です。で、これを踏まえた上で、皆様がウェブサーバーをですね、複数の仮想マシンで作りましょうって言ったときに、その二つの仮想マシンが同じラックにあっちゃ意味ないじゃないですか。同時に壊れちゃう、止まっちゃう可能性があります。ですので、可用性セットっていうものを使っていただくと、指定していただくと、別なラックに仮想マシンを配置するようになります。これをするためのものが可用性セットっていう設定です。これを使っていただいた場合に SLA を適用しますよっていうご案内をしています。ですので皆さんが Windows、Microsoft Azure の仮想マシンを使って、止まっちゃいけないサービスを提供したいなっていう場合は必ずこの可用性セットっていうものを使うようにしてください。で、もう一個複数の仮想マシンを使ってサービス提供しようと思うとロードバランサーが必要だと思うんですよね。そのロードバランシングの仕組みを持っているのがクラウドサービスになります。インターネット上からやってきた、例えば Web のアクセス、ポート80番を、クラウドサービスがロードバランシングしてあげて、必要なと言いますか、空いている仮想マシンに割り振ってあげる。そういうロードバランシングの仕組みです。というところで、ちょっと長くなっちゃったんですけども、これから仮想マシンを使っていこうかなと思っている方に覚えておいていただきたいのは、まずストレージの方ですね。D ドライブには大事なデータは保存しちゃいけませんと。で、ディスクごとの速度制限があるので、遅いなと思った場合は、ディスクを追加していく必要があるかもしれませんと。で、クラウドサービスの方は、99.95% の SLA を適用したい、止まっちゃいけないシステムを作るっていう場合は、必ず、複数のインスタンスを作ってもらって、仮想マシンを作ってもらって、この可用性セット っていうものですね、を併用するようにしてください。そこは絶対に覚えておいていただきたいなと思っています。